福音書23章
ですね。ルカの福音書23章です。でここでのテーマ、正しい方の死、正しい方の死、
まあ、福音書イエス様の十字架の場面というのは、まあ、それぞれ
4つの福音書4つの場面に出てくるんですけれども、まあ、それぞれ見方っていうか、まあ、いろんな特徴があるわけですね。でそしてそこで私がこのルカの福音書を見ますと、この正しい方っていう言葉が、これ罪がないっていう言葉がですね、多く出てきたんですね。ですからイエス様が無罪であった、イエス様に罪がなかったということが示されているんですけれども、なぜそれでは有罪になったのか、なんで正しい方が有罪になったのか、
死刑にされるのか、そのことがこの23章に書かれています。一節見てください。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。この彼らっていうのはユダヤ人議会のサンヘドリンの議員たちです。そして彼らは宗教裁判をもうすでに行ったわけですね。イエスがご自分が御子であることを証言、告白してですね、で彼らはそれで死刑に定めるわけですけれども、今度は世俗のローマ帝国の世俗の裁判所に連れていくわけなんですね。でその総督、このユダヤを支配していた総督がピラトでした。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った、この人は我が国民を惑わし、カエザルに税金を納めることを禁止、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。ここに3つの告訴状が出ています。1つ目は国民を惑わす罪ですね。民衆を扇動し暴動を起こす罪です。でもう1つは納税拒否を指導した罪ですね。でもう1つが皇帝反逆罪、つまりカエザルのみが王であるのに自分を王としているという罪ですね。でこの3つ見てください。これ本当正しい告発でしょうか。私たちはそうじゃないことを知っています。偽りの告発であることを知っています。まず1番目見てください。国民を惑わしておりますが、確かにイエス様は神殿で商売人を追い散らしたりされたわけですけれども、惑わしたんじゃないんですよね。神に立ち返らしたわけなんです。そして2つ目はもうこれ明らかな偽りですね。カイザルのものはカイザルに返しなさいとイエス様は言われたのであって、禁じるっていうのは全く逆のことであります。さらに自分は王キリストだ、これはですねイエス様は認められていましたが、ローマ帝国を覆すための王ではないですね。ヨハネの福音書でイエス様はピラトにこう答えられているんです。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私たちのしもべが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。実質的に違うわけですよね。天からの国か、それとも地上の国かということで、イエス様は天からの国だということを話されていたわけです。ですからこれも偽りの告発だったわけです。するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えて、その通りですと言われた。ピラトは基本的にユダヤ人の訴えが何ら正当性を持たないことをすぐに察知しました。ただ念のため、彼らの3番目の訴えである王キリストについてだけ尋問したんですね。ユダヤ人の王であるかというふうにユダヤ人に限定して聞いたわけです。そしたらイエス様その通りと言われたんですから、もうじゃあでもいいじゃんっていう、大丈夫じゃんっていうことですね。だってヘロデ王はユダヤ人の王ですよ、ね、だからそれ特に法律に違反するわけではないわけですね。そこでピラトは祭司長たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った。しかし彼らはあくまで言い張って、この人はガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を扇動しているのですと言った。面白いですね。民を扇動していると言い張ってますが、私はこの指導者の方が扇動しているというふうに思われます。イエス様を捕らえるときからここでも群衆がいますけれども、そして十字架につけろと群衆が叫びますけれども、ここでは彼らはそのような、まあ、とんでもないことを話しているわけですけれども、取り扱うのも嫌になるようなくだらない告訴なんですね。アメリカに行きますとそういうのがたくさん出てきますね。話すとちょっと時間がなくなるので話しませんが、そういう類のものですね。ですから先ほど私が言ったイエスがなぜ死ななければならなかったかという問いに対して一つの答えがあるんですね。それは不正な裁判だったということです。イエス様が不正があったんじゃなくて、裁判に不正があったんですね。そのためにイエス様に死刑が与えられました。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあると分かると、イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。 ピラトはイエスに何の罪も見出されないのを知った時点で裁判官としての務めを果たすべきでした。つまりイエスに無罪の判決を下すべきでした。けれどもここではヘロデに裁判を委ねています。ここにですね、ピラトの弱さと罪があるんですね。ピラトはこの問題がややこしいと思います。ユダヤ人との間にいつも彼はいざこざがったんですね。ですから責任を負いたくないという思いがあったんですね。それでヘロデだと、ガリラヤだと分かった時にヘロデにふっと振ったわけなんです。このようにして明らかに罪ではないと分かっているのに、このようにしてまだこの裁判を続けようとするこのヘロデ、そのちょっとしたですね、この責任転嫁がこの死刑へとつながっていくわけなんですね。ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。ヘロデはイエスを単なる魔法使いのようにしか考えていません。ここでね、本来ならどうですか、ユダヤ人の王としてユダヤ教を知っているヘロデはきちんとこの問題を裁くべきなんですね。意味軸もここは法廷の場ですよ。けれども彼はエンターテイメントっていうか、お遊戯の場所でしか考えていなかったわけなんですね。それでいろいろと質問したが、イエスは彼に何もお答えにならなかったとあります。イエスが一言もお答えにならなかったのはバプテスマのヨハネの件です。でこのヘロデが、わかりますか、バプテスマのヨハネの首を切った一人ですね。自分の欲望のために首を切りました。イエス様はですね、他の箇所でヘロデのことあの狐って言ってるんですね。である人から聞いて、ちょっと自分で調べてないから分かんないですけど、ギリシャ語はこれ女性名詞になってるそうですね。相当なきつい言葉なんですね。でここで一言も答えられてないんです。罪と欲望の中に溺れてしまって、もう悔い改める余地も残されていないような人物に対してイエス様は何の言葉も持っておられないわけです。最初たちと律法学者たちは立ってイエスを激しく訴えていた。面白いですね。ペトロはなんかこうお楽しみっていう感じでしか考えてなかったんですけども、最初と律法学者は真剣に今ここで訴えてるわけですね。ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり長老したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。派手な衣です。ここにヘロデの特徴が現れてるんですね。きらびやかなもの、派手なもの、これがヘロデの価値観でした。いわゆる世俗主義っていうことですね。この日ヘロデとピラトは仲良くなった。それまでは互いに敵対していたので、ヘロデの方は自分が見たいと願っているイエスを連れてきてくることでピラトに好感を持って、そしてピラトの方はユダヤ人の王にその敬意を示すことができたということで心を開いたわけなんですね。それで2人が仲良くなったわけなんです。でもすごいですね、このイエス様についてイエス様の死ななければいけないということで仲良くなった。どういうことかと言いますと、イエスを受け入れない者たちの姿でもあるわけです。お互いに敵対しているんですけれども、イエスが殺されるという重大な問題に対して軽くあしらうことについては一致しているということなんです。ある人はイエスが死なれたっていう話を聞いてピラトのようになるわけです。いやー、イエス様の福音の話を聞いてですね、いやーこのことに足を突っ込んだらちょっと面倒くさいことになるな、自分は大きな決断をしなければいけないのはここで分かった、でも日々の生活は乱されたくないですね。またある人はヘロデのようになります。何か面白いものでもあるかどうか見てたのに、なんかなさそうだな、死んでいくってよこれ、ダメだこれって感じでですね、こう何かこう刺激的なものがないということでやめてしまう人もいるわけですね。いろんな人が世の中にいます。いろんな人がいます、人間、私たちは。けれどもこのイエスを軽くあしらう、この死ぬということを軽くあしらうということでは一致しており、ピラトとヘロデは仲良くなったわけですね。ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆と呼び集め、こう言った。ここから判決を下すわけですね。 あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとでも同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ピラトはイエスに無罪の判決を下しましたが、一つの重大な過ちがあります。どこか分かりますか？懲らしめた上で釈放するということです。この懲らしめって鞭打ちのことですね。でその鞭には鉛とかガラスの破片が入っているので、打たれたら背中が文字通りぐちょぐちょになります。でローマはこれを囚人が自白させる道具として用いていたわけですね。囚人が自白すれば鞭を軽くしていくんです。で自白しないともっと強くしていくんです。ですからものすごいひどい刑なんですね。これローマ市民はこれを受けなくて良い権利が与えられていたんですね。パウロが鞭打ちにされそうになった時に、私はローマ市民ですと言ってその鞭打ちを免れたところがありますけども、イエス様はここで鞭打ちをされているわけなんですね。でペテロはごまかしています。先ほどは何の罪も、ペテロじゃない、ピラトですね、はごまかしています。先ほどは何の罪も見出されないって言ったんですよ。けどもどうですか、死罪に当たることはないって言ってるんです。妥協してるんですね。そしてちょこっとごまかして、そしてこの懲らしめる言い訳を作っているわけなんです。なぜかというと、ピラトはユダヤ人の圧力に屈したわけですね。妥協したわけなんです。少しちょっと不正になってもいいから、ユダヤ人の心をここでなだめておきたいというのがあったんです。あまりにも不正のことはちょっとまずいけれども、ちょこっとはっていうのがあったんです。それで事態を収めようと思ったんです。けれども妥協というのはいつも大きな問題を引き起こしますね。パウロはこう言いました。ほんのわずかなパン種が粉の塊全体を含ませることになるのを知らないのですか。17節なんですが、これ抜けてるんですけども、新改訳の下の方、脚注見ると書いてあります。さて、ピラトは祭りの時に一人を彼らのために釈放しなければならなかった。しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除けバラバを釈放しろ。バラバとは、都に起こった暴動と人殺しの角で、牢に入っていたものである。ここにユダヤ人たちが訴えていた罪に本当に該当する人物が登場するわけです。民衆を扇動し、さらに人殺しを行ったわけですね。いわゆるテロリストですね、今で言うとね。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけてます。妥協しています。イエスが無罪であることを宣言したのに、吸い越しの祭りの時に行われる特赦の対象に加えようとしてるんですね。特赦っていうわけですから、つまり囚人だっていう前提があるわけですけれども、囚人でも何でもないこのイエスをあたかも有罪判決を受けたもののように取り扱っているわけですね。このようにしてピラトはユダヤ人たちのものすごい圧力に押され続けています。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。しかしピラトは3度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ピラトはここで民衆と取り合っています。でこれが実際の法廷の場であることに気づいてください。傍聴している人たちがですね、審理中に声を出したらどうでしょうか。追い出されますよね、警備員で。でも違うんですよ。ここでは裁判官がその人たちと話し合いを言い始めているわけですね。そして判決が揺るがされそうになっているわけです。司法制度の崩壊ですね。ところが彼らはあくまでも主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が、ここに悲劇が書かれています。法の正義よりも民衆の声が優先されたということです。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。恐ろしいことが起こりました。人々は何の罪もない方を貶めて、社会の危険人物を釈放させることを願ったんですね。わかりますか。これは全く清い方、正しい方、良いことを行った方、悪霊を追い出し、癒しをし、教え、愛しなさいと教え、何にも悪いことされてない方です。けれども極悪人ですよ。この人を出したらまた何か大きな問題が起こるかもしれない。人が殺されるかもしれない。子供が狙われるかもしれない。 そういう人を釈放するように願っているわけです。恐ろしいですが、これが世の中の姿ですね。この世は良いもの、正しいものを低めて悪いものを高めていくわけです。光よりも暗闇を愛します。使徒ヨハネがこう言ってます。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。つまりイエス様が十字架にかかった、正しい方が罪に定められたのは、このようにして裁判が不正だったということ、またこの人々がですね、私たちが光よりも闇を愛していくということ、それに現れているわけですね。で、次に実際にイエス様が十字架につけられる場面が出てきます。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばした。シモンという名前が他の福音書にも出てきますけれども、不思議だなと思います。なんで名前がここで出てくるのかなと思うんですね。おそらくこの人は初代教会である程度知られていた人物だということなんですね。で、使徒行伝の13章を見ますと、シメオンという人がアンティオケの教会の指導者の一人になっています。で、もしかしたらこの人かもしれないんですね。つまりどういうことかと言いますと、このシモン、イエス様の十字架を背負っていて、そしてその時かどうか分かりません、後でかもしれません、本当に自分の十字架を負っているのは何かっていうか分かった人物なんですね。イエス様が日々自分の十字架を負いなさいって言われてましたけども、この人はすごいこう特別な証を持っているわけです。実際の十字架を負ってですね、その意味っていうのが分かったということですね。その一方、同じくイエス様についてきた人々がいますけれども、違った動機でついてきています。大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。で、これ私最初肯定的に読んでいたんですが、ある注釈書にはいやそうじゃないって話が入ったんですね。なぜかっていうと、49節見るとガリラヤからずっとついてきた女たちっていうのが出てくるんですね。で、その人たちと区別されてるんですよ。で、彼女たちはユダヤ人がよくする習慣を行っていたと考えられるわけです。っていうのはどういうことかっていうと、ユダヤ人たちは誰かが死ぬとなるべく大げさに泣いたりわめいたりするのが習慣だったんです。ヤイロの娘が死んだ時に大声で嘆いていたですね、イエス様が眠っているんだってあざけみましたよね。悲しくないんですよ本当は、だけれども悲しませている。つまりイエス様まだ死んでないのに、この人たちはもうあたかも死んだかっていうように大げさにですねパフォーマンスをしているっていうことが考えられるわけなんですね。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るから、来るのですから。その時人々は山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めます。これは、エルサレムの破壊について、紀元70年の破壊についてイエス様がおっしゃられているわけですけども、イエス様、あなた方は私のことに泣いているが、むしろ嘆かわしいのはあなた方の方だということを言われているわけです。イエス様はご自分をキリストと認めないイスラエルの民が十字架につけられる意義をないがしろにしているので、神の裁きが下ることを話されたわけなんですね。で、人々の中にはこの女たちと同じ反応するわけですね。イエス様が十字架につけられる姿を見てですね、ああなんとあの人がかわいそうなことでしょという反応する人っていませんか。いると思うんですね。ああ十字架の中に2000人、かわいそうだなって多分そう思うんじゃないかな大体の人は。けれども実はその裁きっていうのは自分が受けなければいけなくて受けるものなんだっていうことを気づいていないわけなんですよね。それがここでの女のことですね。彼らが怠けにこのようなことをするなら、枯れ木には一体何が起こるでしょう。この怠けと枯れ木っていうのはいろいろな解釈があるんですけども、イエス様が怠けだとしましょう。そうするとですね、イエス様は命を持った真のイスラエルって解釈することができるんですね。で、怠けにこういうことをしたと。そしたら枯れ木、つまり命の持たない イスラエルはなおさらのこと悲惨な出来事に遭遇するっていうことをイエス様がおっしゃったのかもしれません。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために惹かれていった、これはですね、イザヤ書53章の37節 の予言なんですけれども、まさにこれが成就しているわけです。正しい方が罪人に数えられるということですね。ドクロと呼ばれるところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。イエス様はご自分が教えられたことをここで実践されています。敵を愛しなさい、あなたを侮辱する者のために祈りなさいと教えられましたが、実際にそれを行っておられます。そしてここに大事な真理が書かれているんですね。なんで正しい方が死ななければならないのか。それは罪を許すためだということです。イエス様が正しいんですから、ご自分の罪のために死なれなかったわけですけれども、じゃあ誰の罪のために死んだのか。それは私たちの罪のために死んだんだということです。そしてこの子で不正を働いている人々全ての罪のために死なれたということですね。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。でこれは詩篇22編の18節の予言の成就ですね。まあ、時間にすると大体ここでの出来事というのは6時間ぐらいなんですね。この9時から3時ぐらいまでの間ですけれども、もうことごとくですね、まあ、私数えてませんけれども、ものすごい数の予言、旧約の予言が成就してるんですね。まあ、ルカは特にこれを引用していないっていうか、それをすごく意識しながら書いているんですが、というのは後でイエス様はこれからの復活の時でも、またその前の時でもね、言ってるんですけども、聖書に書かれてあることが成就するためですと何回も言ってるんですよね。イエス様おっしゃってて、で24章でもそれが書かれてます。だからルカはそれをすごく意識してここで書かれてるんですけれども、でもそのこれが成就するためであったということは書かれてないんですよね。それがよく書かれてるのはマタイなんですが、でここで強調されているのは何かというと、ルカは何を強調したかったかというと、お許しくださいというところです。そうですね、お許しくださいということです。で実際に罪が許される人物が若干1名後で出てきます。でも他の人たちはその実際に罪の許しを得ることはできないんですけれども、まずその罪の許しを得ることができない方を見ていきたいと思います。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざきり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えていった。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ここで何回も繰り返されていた言葉分かりますか？何でしょうか？救えという言葉ですね。救うという言葉ですね。ユダヤ人の指導者、ローマの兵士、そして犯罪人がそのようにしてイエス様をあざけりました。で一人一人ですね、使っている意味が異なるんですね。まず宗教指導者たちの救えというのは宗教的な救いです。選ばれたものキリストなら自分を救うが良い、ね、なぜ彼らにとって救いとは、あらゆる苦しみと災いから救われることですね。今あなた苦しんでるじゃないかと、なんで救われないのかということです。そうですね、でこれが宗教ですよ。ほとんどの宗教というか、このキリスト以外の宗教はそのようなことを言うわけなんです。何かって言ったら、苦しみがあったらそんなの救いじゃないじゃないかと、災いが降りかかるならその救いは嘘だと、正しいものがひどい目に遭うなったらそんな神なんて本物の神じゃないっていう問いですね。で訴えであり、あざけりであります。けれどもイエス様が意味された救いというのは自己からの救いです。エゴからの救いです。こんなにひどい目にあっても彼らをお許しくださいと祈ることができるほど冷静であり、理性があり、愛を持つことができるような救いです。イエス様は言われました。私のために命を失う者はそれを救うのです。 矛盾してますよね。命を失うのはそれを救うっていうのは矛盾してます。命を失うんだったら救いじゃないっていうのは宗教ですけれども、イエス様は命を失うものが救うんだと言いました。つまり私たちは苦しんでいても試練にあっても死のうとしていてもまだ希望があって喜びがある、でそうした救いをイエス様が提供されているということですね。そしてローマ兵士の叫んだ救いは武力の救いです。ユダヤ人の王なら自分を救ってみるがよいですね。これは物理的な抑圧から解放されている状態が救いとなるわけですね。イエス様が武力を使ってですねローマ帝国を倒す、でもお前はできないじゃないかって言ってですねあざけているわけです。でこれもですね言い換えるとこういう人たちのことを言います。問題は社会制度にあるではないか、今問題が起こっているのは教育がいけない、政治家や経済人がきちんとしてないですね。そうですね、こう外側の何か組織とか制度とかが悪いからそれを改革すれば良くなるんだ、それを救いだと考えますけれども、イエス様の救いは何ですか。内側の救いですよね。自分自身が変わらなければ組織も制度も変わらないわけです。そして犯罪人が叫んだ救いは、これは今起こっている状況からの救いです。今この痛いのを救ってくれ、痛いのを取ってくれっていう救いです。でこれはもう私たちがよく知っているご利益宗教ですね、ご利益信仰です、ね、そして次から本当の救いを体験する人が出てきます。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位のお月になるときには私を思い出してください。これ言い換えますと救ってくださいということですね。でけれどここでいくつかの大切なことを彼は語っているわけです。まず一つ目、神を恐れるということですね。神が正しい方だと。自分に不都合なことが起こっても決して神を呪わない、神をあざけらないということです。そして自分が罪人であり罰を受ける当然の存在であることを認めます。これとっても大切なんですね。これとっても大切なんです。で私たちはこれを忘れてしまうと何かって言ったら、先ほどの宗教家か、あるいはローマの兵士か、あるいはこのもう一人の犯罪人になってしまうんですね。当然の刑罰を受けているではないかということですね。そしてその上で最後に彼は憐れみを、また恵みを願ったわけなんですね。自分はそれを受けるに値しないんだけれども、あなたは恵み深い方ですから、ですからどうぞお願いしますということです。この時に本物の真の救いを体験するわけなんですね。でイエス様はこう言われてます。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。まあ、この犯罪人ですね、御国の位のお付きになる時はって言ってるのは、これおそらく終末の時、終わりの時にイエス様が来られる時に御国を建てられるっていうような意味だったと思うんですね。けれどもイエス様はどうですか、今日私と共にパラダイスにいますと言われました。イエス様が死なれて、この犯罪人が死んでから、いや今ですよ、この犯罪人が告白したその瞬間から彼がその祝福に預かるようになったわけなんですよ。で彼はまだ十字架につけられてます。先ほどの人たちの定義によると救われてませんけれども、どうですか、罪の許しを得ているんですね。イエスの祈りがこの犯罪人においては聞かれてるんですね。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。でこの幕っていうのが聖女と死聖女を分ける幕のことです。まあ、何回も説明してますけども、聖女っていうのは日々祭司が奉仕するための場所でありますけれども、死聖女は年に1回大祭司が入ることはできない。でもその大祭司でさえも 念入りに罪の捧げ物をして自分を清めてから入っていくわけです。でも奉仕の間でちょっと間違ったことをすると撃たれて死んでしまうということですね。なぜかというと清い神ご自身がそこに宿られているからなんですね。でその幕が裂けたわけです。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。息を引き、我が霊を委ねますとありますね。でここに罪の、罪じゃない、死の定義が書かれているんですけども、死って一言で言うと何でしょうね。分離って言ったらいいかもしれません。この肉体から意識があるいは魂が離れることが死です。これは肉体の死です。で霊的な死っていうのは意識が神から離れている状態ですね。または魂が神から離れている状態が霊的な死です。神のことを何にも思っていない状態、これが霊的な死です。そして次にここでイエス様ご自身が我が霊を見てを委ねますというふうに言われて死なれていることを気づいてください。普通は十字架につけられたら 2,3 日かかるんです、死ぬまで。でもイエス様は6時間後に死なれています。イエス様は言われました。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てたんです。ですからイエス様はここでもうなぶり者にされてですね、もう何の力もない無力な方であるように見えるけども違うんですね。全てが神ご自身が支配されていて、ここにおいてもですね、イエス様はご自分で支配されていたということが分かるわけです。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの方は正しい方であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろな出来事を見たので胸をたたえて悲しみながら帰った。しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについてきた人たちと女とは皆遠くに離れて立ち、これらのことを見ていた。3つのグループの人たちが出てきました。でそれぞれが1つの出来事を見たわけです。でここ出てくる、何回も出てきた言葉が見たですね。見たと書かれています。全く同じ出来事を見たのですが、それぞれが違った反応をしているわけですね。まず最初に百人隊長は本当に正しい方であったと言いました。しかも神を崇めています。彼はイエスの十字架刑を執行する兵士たちを指揮していた人でしたね。ですからイエス様が死なれたのを全て克明に見ていた人です。客観的に見ていた人です。その結果彼は神を崇め、イエスが正しいことを認めたわけですね。かなり神の国に近いんですけれども、ただ一つ過ちがあるんですね。どこか分かります？正しい方であったと過去形になっているんです。彼にとってイエスは過去の人、もう存在しない人になったんですね。でもこれ私たちにもよく当てはまるんですね。イエス様が自分の罪のために死なれたということが過去にははっきりしていたんですが、今はそうではないということがあるわけです。つまりこの方は正しい方であったになってしまっているんですね。でマルチン・ルーターがこう言ったそうですね。キリストが死なれたのはつい昨日のことのように感じる。すごいですね。つまりどういうことかというと、日々罪の許しを自分のものとしていかなければならないということですね。そして民衆が悲しんで帰っています。これは何ですか？センチメンタリズムですね。わかりますか？あ、死んでしまった、かわいそうですね。わかりますか？で帰ったって書いてますね。もう関係ないんですよ。よくありますね、キリスト教の映画とか小説を読んでですね、ある人が面白いこと言いました。あの牧師志願してるですクリスチャンがですね、あのクラスの人から、もう大学の時でクラスの人から、あの三浦綾子のですね、塩刈峠だったかな、これすごいのいいのよとかですね、あの紹介されたって言ったんだけど、彼女はその人はクリスチャンじゃないわけですよね。でもそういうことですね。そういうことがあるわけですね。もう何ら関係のない人物になってしまうわけです。そして次見てください。イエスの知人たち女たちは遠くに離れたんですね。これ面白いと思いませんか？イエスのことをよく知っていた人たちが遠くに離れていたんです。なぜかというと、彼らがまだ復活のことを知らないんですね。つまり救い主だと信じて身も魂も財産も全て捧げてきたのに、これでおしまいだということです。自分が抱いてきた全ての希望を皆根こそぎ抜き取られたんですね。全てが終わった。 あまりにもショックだったわけです。で、私たちもですね、日々の生活の中で似たような体験をします。信仰生活に行き詰まりを感じることがあります。過去に抱いていた生き生きとした希望が失敗に終わってしまう。そしてもうこれからどうやって新しくやってクリスチャンとしてですね、新しい方向性を見出していけばいいのかわからないということがあります。そのためにキリストが十字架の上でしてくださったことが遠くに感じる、身近なものとならないということですね。でもヘブル書の著者はそれではいけないというふうに進めています。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えていなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。キリストを近くで見つめるということですね。しかも十字架のキリストを見つめるということが元気を失わない、コツって言ったらいいんですか、力となるわけですね。で、このように3つの種類の人がイエスが死なれたことに対して不完全な見方をしていましたが、ここにただ1人完全に正しい見方をしている人がいます。誰だか分かりますか。誰でしょう。父です。父なる神です。父なる神はイエスが死なれようとしているときに天を暗くされました。杉越の祭りのときには日食になる、満月になるんですね。で、満月の時は日食にはならないんです。でも真っ暗になったんです、ね、奇跡なんですけれども、そして大地震を起こしたんですね。他の箇所ではそう書かれています。福音書つまりどういうことかというと、ご自分の子が、愛する子がですね、今全人類の罪を、過去からこの永遠の昔からアダムの罪からですね、そしてイエス様が再び来られる時までの全員の罪ですねを背負っているということを証しされたんです。そして神は神殿の幕を真っ二つに裂かれました。で、他の福音書には上から下へと裂かれて、つまり神ご自身がですね、ご自分と人との隔たりを取ってくださったということです。この愛する子の死によって全ての人が私のところに来ることができるよということを証ししてくださった。いろんな人がいろんな見方をします。いろんな人がいろんな意見を言います、キリストの十字架について。けれども誰が見ても客観的な明らかな証を神様が残されたわけですよね。そして次に行きましょう。さて、ここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった。彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で神の国を待ち望んだ。この議員ですね、サンヘドリンですけれども、すべての人がイエスを死刑にすることに賛成票を投じたわけではないよということがここでわかります。少数ですけれども、この裁判が不正であることに気づいていた人たちがいます。このヨセフはその人です。あと、多分ニコデモもそうだったと思います。ニコデモもそうですね。ヨハネの福音書に書いてます。少数の人はそうでした。そして、いいですか、彼は勇気を持ってですね、このようにして下げ渡しを願っているわけです。これ勇気あったと思うんですよね。他のユダヤ人の議員がいますからね。でもですね、正しいことに立たなければいけない。彼が正しい人であったって書かれているのが面白いですよね。これ正義っていうか、正しいことに立たなければいけないっていう人によって、彼をイエス様は丁重に葬られたわけなんです。ですから。で、次見てください。この人がピラトのところに行って、イエスの体の下げ渡しを願った。それからイエスを取り下ろして天布で包み、そしてまだ誰をも葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めたとあるわけですよね。犯罪人として殺さ死なれたんですけれど もう栄誉ある人としてですね、この綺麗な墓の中に入れられた。これ墓って、岩に掘られた墓っていうのは裕福な人しか入ることができないような墓なんですけれども、そのような墓に葬られたわけです。で、ここでもですね、イエス様が死なれた、正しい方が死なれた理由があるわけですね。この日は準備の日で、もう安息日が始まろうとしていた。ガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちはヨセフについて行って、墓とイエスの体の納められる様子を見届けた。そして戻ってきて香料と香油を用意した。安息日は戒めに従って休んだですね。このようにして女が見届けたわけですね。確かにイエス様が死んで葬られたことが確認されてるんです。これとっても大事なんです。これなんでいつもここで書かれてるのかなと思うんですよね。これはもう事実をただ述べてるに過ぎません。 死んだんだっていう事実です。死んでないっていう反論があるわけですよね。それに対する、もうこの福音書はですね、意識して実際に見届けた人がいるんだよっていうことをここで強調しているわけなんですね。そして、まあ、ここで、まあ、真っ暗闇なんですけれども、24章からですね、全く違う話が書かれているので、じゃあ見ていきたいと思います。じゃあ祈りましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このピラトの姿を見ていると、もう私たちの姿を見ます。妥協して何か取り繕って、まあ、ことを収めてしまおうという、そのピラト、また何か刺激的なものを求めてイエス様の道を歩もうとしない、こう自分の十字架を追うというのはとても辛いことですけれども、それをしようとしないこと、また女たちのようにこう感傷的になってまた引き下がってしてしまう。でも犯罪人のところを見ることができました。天のお父様は本当に自分の罪を認め、そして憐れみを請うたときに、ただそれだけでイエス様はパラダイスに入れてくださる約束をしてくださいました。天のお父様、ここにいろんな人が出てきましたけれども、ただ一人本当の救いに預かった一人がこの犯罪人でした。本当に意外です。いろんな候補者があるけれども、全然私たちが思いもつかないような人が救われるということがあります。天のお父様、本当にこのようにして私たちにイエス様の不思議な救いの方法を教えてくださり、ありがとうございました。主よ、どうぞ私たちがこのイエス・キリストを見つめ、そして疲れ果ててしまうことがないように、元気を失うことがないようにさせてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。